火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のお話は、
今日は洞察力について、お話したいと思います。
いやこれ欲しいなって思ってる人多いんじゃないですかね。
今井さんどうですか。
足りないと思います。
どうですか。私少し自信あります。少しだけですけど、いや洞察力っていうのはこうなんていうんですかね、観察しただけでは見えないものを直感的に見抜いて判断する能力かなと思ってるんですが、
はい、
あの洞察力が鋭い人たちっていうのはこう、まあ、いわゆる KY じゃない、周りの空気を読めるということだと思うんですね、
はい、
で言葉の芯を読むことができるというふうにも言えると思うんですね、うん、こう相手が話す言葉にすごく敏感で、こうそれをそのまま受けるんではなくて、私よくあの学生に言う時もメラビアンの法則をしっかり伝えるんですけど、メラビアンの法則っていうのはこう55対38対7で、視覚から受ける影響が55ですね、
はい、
で38が聴覚ですね、
はい、
で言葉のこう影響って言いますか、伝わる感じっていうのはこう 7% しかないっていうのは、そういった法則のことなんですが、
ええ、
まさしくそうだろうと思いまして、視覚から入ってくる表情だとか、そのトーンだったりとか、で聴覚から入ってくることってすごく大事だって以前もお話ししましたけど、
はい、
そういうものを中心にそれを鋭くこう察知する能力が洞察力だと思うんですよね、
ええ、
また言葉のこう芯を読むときにはその場の雰囲気を読みながら、こう分かりやすく説明すると空気読むことなんですが、
はい、
一般的にですね、やっぱり空気読めない人は嫌われる傾向にもありますし、うん、そして空気が読める人はこう気が使うことができるので、どちらかというと好かれる傾向にある。非常に洞察力って先ほどこう今井さんが言ったように、あの欲しい能力だろうと思うんですね、
はい、
で、もう一つの特徴としては、まあ、洞察と観察は違うんですが、洞察の手前に観察力があるとしたら、その観察する力が鋭いんだと思うんですね、うん、これは僕は問題意識を持って、観察している人たちだと思うんですが、ちょっとしたことの違いを見つけることができるか、私ここちょっとだけ自信ないんですけど、
うん、
例えば今井さん、その奥さんとかが、まあ、独身時代の彼女の時代でもいいですけど、奥さんの時でもいいんですが、
はい、
少しだけ髪の毛切ったり化粧の仕方変えたりした時に、そういうことに気づきます？
気づく時と気づかない時がありましたね。今もそうですね。
ですか。
バラバラですね、その辺が。
私こう美容関係の人間じゃないですか、
ええ、
でこの話ってよく聞きますよね、
はい、
で女性がこれ嫌がるんですよね、あの変わったのに何も言われないって言ったから、で家族でも夫が気づかないってことをすごく嫌がるってこと、昔からデータでも知ってるんですが、はい、これも非常に観察力に優れているかっていうことで、あるいは洞察力につながってくるっていうのは分かりやすい話だと思うんですね、
はい、
でそういったものをこう身につけていく人っていうのは、やっぱりそういう意味で好感を持たれるし、人間関係もよりいい風にやっていける大事な大事な能力なんですね、
はい、
またその過去の経験や失敗を生かす、もう失敗っていうのは別にいいんですけど、その失敗を生かしながら反省してやっていくっていうことができる人、これも洞察力のある人たちにあるんですね。ちゃんと考えて行動するようにしているというところですね、
はい、
で最後にですね、本質を考えるという、これ本質のことを私もよく言いますが、洞察力が鋭いっていう人たちは何事も本質を考えることからスタートするんですね、
はい、
これ考え方変えるとこう問題意識という言い方でもいいのかもしれませんが、問題意識持ったり本質を考えることからスタートすると、どうしてそうしなければいけないのかとか、どうしてこうなったのかとか、なぜ必要かとか、何事に対してもこう源から真因から、あるいは何から始まったのかというのを考える癖づけを持っているわけですね、
はい、
この癖づけを持ってこう人と接していると、洞察力が実は鋭くなってくるんで、そういう人たちはそういうことをやってるんだろうと思うんですね、
ええ、
まあ、そういった能力をこう持ちながらやっていくと、人のこう思いや隠された心理に気づくことができる、これをこの能力を持っていると皆さん非常にいいんじゃないかなと。来週はですね、ぜひその洞察力を鍛える方法、まあ、いくつかあるんですけど、僕なりの経験で伝えれることをお話したいなと思ってます。
そこが聞きたかったんですけどね、
ちょっと時間がもうなくなってきたんで、
でも皆さんもぜひこれは来週ぜひ聞いていただきたいと思います。私も聞きたいんでよろしくお願いいたします、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。